はい、皆さん、こんにちは。ワンキャピタルサーズチャンネルです。今回は、新規で投資させていただいた、セールスマーカーの、CEO の、小笠原さんに登場いただきまして、資金調達の裏側でしたり、事業についていろいろと、お伺いできればと思っております。小笠原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、お願いします。ちょっと簡単に小笠原さんの、自己紹介であったりとか、あとはそのセールスマーカーについて簡単に紹介いただいてもよろしいでしょうか。
はい。株式会社セールスマーカー代表取締役 CEO の小笠原右京と申します。セールスマーカーでは日本初のインテントセールスを実現する SaaS を提供しております。私はもともと新卒で野村総研という会社に入りまして、そこではシステム開発、新規事業の推進などを行っておりました。その後ですね、会社の設立に携わることがございまして、その後ですね、コンサルファームに移って、そうですね、主に新規事業の戦略立案とか営業戦略立案というところを大手の企業様向けにやっておりました。その中で営業戦略を立てる上でニーズの調査、これすごく時間がかかりますし、データも不足しているというふうな課題がございましたので、日本国内、国外でいろいろな手法を調べたんですが、少なくとも国内では、うまくやる方法がないということが分かったので、セールスマーカーというふうなサービスを立ち上げて、企業のですね、ニーズを分析できるようなサービスとして今提供しているというふうな形でございます。よろしくお願いします。
ありがとうございます。インテントセールスっていう言葉自体、まだ日本では馴染みが深いものではないかなとは思うんですけど、なんですかね、創業当時だともっと、馴染みがないものだったと思うんですけど、なんかそこに、なんですかね、着目された、理由というか、きっかけみたいなものってあったりされるんですか？
はい、二つあります。先ほど、一つ目が先ほど申し上げた営業戦略立てる上で、新規開拓先のニーズ、これ実際にヒアリングしたりですとか、デスクトップリサーチするしか手法がなかったんですが、どうしても数が限られてしまいますので、いろんな企業の鮮度の高いニーズを分析するやり方がないかというのをいろいろ調べていたときに、海外でインテントデータというものを使われて、リアルタイムでニーズを分析しているということを見つけたというのが一つ目です。二つ目が、CEO に、荻原というですね、元キエンスで全国一位を取ったものがいるんですが、彼が、全国一位取れた理由が、各クライアント様のニーズを的確に捉えて、適切なタイミングで適切なご提案ができていたからというふうに言っておりました。その時ですね、営業って大体、行動量で成果を出すというふうに定石が、言われていたりすると思うんですが、そうではなくて、しっかりと質の高いアプローチ、質の高い提案をするにはどうすればいいのかというところで、行動量ではなく質で勝負するための仕組みを作ることが価値提供につながるんじゃないかというところで仮説があったので着目したというところが2つ目の理由でございます。
なるほど。ありがとうございます。ごめんなさい、ちょっと質問が前後してしまって恐縮なんですけど、このセールスマーカーというプロダクトのよりその詳細についてもちょっとぜひ紹介いただけないでしょうか。
はい、セールスマーカーがインテントセールスと何かというと、企業の検索行動から分かるニーズに基づいて顧客起点で行う新時代の営業手法です。これがですね、いろんな、ウェブ上のメディアとか、あると思うんですけれども、それをですね、どこの企業がどういったキーワードで調べているかというところを分析をさせていただいて、各企業のですね、ニーズを特定をしていくというふうな形でございます。この上で各企業がどんな部署、人物がいるのかっていうターゲットを選定していき、ニーズに合わせた訴求軸を作成し、マルチチャンネルアプローチを行うと、この4つのステップを実現することで、新規開拓における商談の獲得、制約の獲得が非常に確率が上がってくるというふうなサービスでございます。
はい。なるほど。ありがとうございます。結構他のメディアだと、日本版のなんかズームインフォじゃないかみたいなことも言われるかなと思うんですけど、なんかそういった認識で合ってるんでしょうか。
そうですね。もともと日本版のズームインフォというふうにサービスをスタートさせていただいて、現在では実は AI セールスという世界初の仕組みも提供させていただいていて、先ほど申し上げた4つのステップを全て AI がベースで判断していき、アプローチができるというふうな仕組みもあったりするので、そこは日本版としてより広い課題を解決できるようにしていきたいなというふうには思っていたりします。
なるほど。ありがとうございます。で、そんなセールスマーカーさんなんですが、今回シリーズ A で、8.4億円を、調達されたというところで、まずはおめでとうございます。
ありがとうございます。
資金調達の今回の目的であったり、背景みたいなところについても伺ってもよろしいでしょうか。
はい、ありがとうございます。基本的には2つの面で、資金用途を考えています。1つがプロダクトの発展というところで、今後ですね、セールスのプロセス、かなりいろいろなプロセスがありますので、そこのプロセスのカバー範囲というところを広げていくために、AI の、研究開発ですとか、データの、分析ですとか、そのあたりを進めていくというところが1つです。2つ目が、我々の方でですね、非常にお問い合わせとかも多くなってきて、ありがたいことに対応がしきれなくなってきている場面もありますので、そこの採用の強化というところで、考えております。
なるほど。ありがとうございます。プレスリリースで ARR の、推移も、公開されていて、未上場のスタートアップだと非常に珍しいかなと思っているんですけど、本当に、なんですかね、T2D3 以上の、成長速度で、成長されているので、非常に、X とかでも、非常になんですかね、話題になっていたかなというふうに思っているんですが、プロダクトのリリースが去年の3月になるんですかね。
そうですね、はい。
で、そこから4ヶ月で ARR1 億円に行って、そこから8ヶ月で3億円に行って、そこから3ヶ月で9億円に行って、で、今月の見込みで12億円になるといったところで、本当に、なんですかね、ものすごい成長曲線で伸びていらっしゃるかなと。いうふうに思うんですけど、なんですかね、ズバリ、なんでこんな伸びてるんですかっていうのをちょっとお伺いできればなと思うんですけど。
はい、ありがとうございます。少しだけ訂正させていただくと、3ヶ月で3倍ではなくて、6ヶ月で3倍というところだけ訂正させていただきますが、
あ、
なん
すいません。
で、あ、とんでもないです。なんで伸びてるかというところでいくと、大きく分けて3つあるかなと思っております。1つが、プロダクトの開発速度です。これは何かというと、お客様に提案したときに、こういう機能があれば導入したいと考えているみたいなことを言われたら、即来週までに開発をしてできましたというふうな形でご提案させていただいていたりしたので、当初リリースした直後でも受注がしやすかったというところがございました。そのおかげで、まだそこはちょっと来月開発予定なんですみたいな感じで、うやむやになって延期する支柱みたいなのがなく、きちんと受注することができていたというのが一つあるかなと思っています。二つ目が、実際に KPI をですね、設定するときに工夫をしておりまして、例えば、展示会とか、リリースして4ヶ月目に初めて、東京、何ですか、ビッグサイトの方で展示会に出させていただいたんですが、そちらの方で、普通は KPI、名刺獲得数を置くと思うんですけど、我々は商談獲得数を置きました。セールスマーカーが、商談の獲得を支援するというところもあるので、そこは我々もかなり社内でも KPI の管理徹底しておりまして、ただ名刺獲得した、ただリード獲得した、それをナーチャリングする、これだと効率が悪いので、企業さんによっては、展示会で300枚とか名刺獲得して、そこから半年かけて20から30の商談を生み出していく、こんな感じの KPI が定められていたりします。一方で我々どういう KPI 設定してるかというと、3日間のその場で100件の商談を生成するっていうふうなやり方をやってるので、そのリードタイムがそもそも6ヶ月ぐらい早いのと、かつ数自体も2倍とか5倍とか他の企業さんよりも多いということが他の企業に聞いてみたところは判明して、その KPI 設定のおかげでスピード感を持って制約まで、結びつけることができているんじゃないかというふうに思っております。これが2点目ですね。3点目が、実際に組織の、エンゲージメントが高いというところがあると考えています。我々のセールスマーカーにジョインしてくださる皆さんが非常に目標が高く、かつ、かなり、なんて言うんでしょう、熱量を持って 事業を進めていくというふうな、気持ちが強いので、チーム
うん。
で一丸となって同じ目標を目指してどうやって最短でたどり着くかっていう議論を常にしているというところがあるので、例えば私がいる場でもいない場でもそのような雰囲気が醸成されているので、これは強い、要因の一つになっているんじゃないかなというふうに考えています。
なるほど、なるほど。ありがとうございます。まあ、今お話しいただいた3つに加えて、私が思うに、なんですかね、おしゃれ、ドッグフーディングされていらっしゃるので、まあ、すごい伸びてるのかなっていう印象を、持っていたんですけど、なんかその辺についてはいかがですか？
そうですね。我々自身がセールスマーカーを使っているというのはもちろんありまして、実際に角度が高い、企業にアプローチができたりとか、それからアートバンドで実際に普通のアートバンドの手法と比べて、担当者にコネクトする確率が3倍になって、商談の獲得率が8倍から9倍になるっていうのは、我々の社内でも起きていますし、お客さん先でも起きているので、ここは一つ、自分たちがそういうサービスを提供して自分たちで使っているっていうのも要因としてあるんじゃないかなというふうには思っております。
なるほど、なるほど。なんか今後、まあ、すでにやられてるかもしれないですけど、なんかセミナーとかで、セールスマーカーは、どうやってセールスマーカーを使ってるのかみたいな、なんかそういうセミナーとかもやっても面白そうですよね。
ああ、そうですね。今まではお客様がどういうふうに使っているかっていうセミナーが多かったんですが、我々がどう使っているかっていうのは確かに一つテーマとしてありそうですね。
そうですよね。ありがとうございます。で、そうですね。まあ、今回ちょっとリード投資家として出資させていただいて、弊社の浅田が担当させていただいたんですけど、浅田とはどういった経緯で、お知り合いになれたんですかね。
シリーズ A の時は、既存の株主の方に紹介いただいて、面談をセットさせていただいたというのがあるんですが、実は私がセールスマーカーをリリースする前に IVS というスタートアップのイベントに参加していたんですが、そこで実は浅田さんにお会いしていて、私がスタッフとして、スタッフとして働いてた時に浅田さんがなんかキョロキョロされていたので、お困りかなと思ってお声掛けしてみたところ、携帯の充電が切れたというところで、充電器をお返ししたみた
さあさあ覚えてますか？その話。
い。めちゃめちゃ覚えてます。ちょうど審査員で、ピッチが始まるときだったんですよね。で、その時に、ピッチ聞きながらそのサービスの概要とかもいろいろネットで調べたかったんですけど、その電池が切れそうで、やばい、これはどうしようと思ってキョロキョロしてたら、イケメンの、小川さんが近くにいて、学生だと最初思ったんですか、あまりにも若いから。で、その時に、すみません、なんか、スマホの携帯ってあったりしますかみたいな、多分ないだろうなと思いながら声かけたら、なんかすぐ、あ、持ってきますね、言ってくれて。それは今でも覚えてます。
なので、たまたま、そういった接点もありつつ、面談をさせていただいたって感じでした。1年越しぐらいで、
なるほど。ありがとうございます。まあ、結構いろいろな投資家の話も聞かれたかなと思うんですけど、その中でも、弊社からの出資を、まあ、受ける、なんか、決め手になったものってあったりされますか？
はい、あります。かなり多くの、シリーズ A のタイミングではかなり多くの、投資家の方とお会いさせていただいた中で、浅田さんとお話しさせていただいたときに、まず、開始してすぐに、我々が本質的な、なんて言うでしょう、今後解決していくべき論点とか、ハードルみたいなところの議論ができたので、浅田さんと一緒に今後、ご一緒させていただいたら、事業の解像度がどんどんどんどん上がっていくし、議論のスピード感もかなり高いんじゃないかなというのを直感的に感じたというのが一つございました。というのも、浅田さんがセールスフォースベンチャーズで、代表とかも務めていらっしゃったので、そこの解像度、KPI の、実数値とかもかなりお詳しいところがあったので、我々が普段、ここ解決しないといけないなって思っていたところを、すぐにパッと、出していただけたので、一般的な面談だと、我々のサービスを1時間ぐらい、あるいは40分ぐらい説明して、そこからディスカッションなんですけど、浅田さんの場合、なんか10分ぐらいで本質的な議論が始まっ たので、かなりスピード感を持って、一緒に事業を伸ばしていく、ことができるんじゃないかと思って決めさせていただいたというところがございました。
なるほど。ありがとうございます。
懐かしいですね。逆に、
浅田さんに質問なんですけど、今回そのセールスマーカーさんに出資させていただいたと思うんですけど、なんで、出資したいと思われたのかっていうのをちょっと伺ってもいいですか？
もちろんです。なんか最初の、5分は僕、クロスボーダーっていう e コマースの会社だと思ってたので。
会社名がクロスボーダー株式会社だった。
最初の5分はその話で時間を潰してしまって記憶があります。越境 EC の会社にはやっぱり僕らのファンドサース特化型なんで出資できないので、どのように断ろうかなみたいなことをゴニョゴニョ考えながら喋っ てそれで5分経過して、でその次の5分、あれ全然 EC の会社じゃないじゃん、セールステックの会社じゃん、あれズームインフォの日本版じゃんって思ったので、一気にあの前のめになって会話を始めた記憶があります、ね。はい、で投資の背景は、うちに、入ってくださった森島さん、モルスター時代にズームインフォをカバーしてて、ヘンリーさんという CEO の素晴らしさからビジネスモデルの素晴らしさっていうのをもうとうとうと語りまくってくれてて、でそれをきっかけに僕もズームインフォ の上場時の情報とかすごい調べ始めてて、なんで日本にないんだろうなって思ってたんですね、もともと。でその時に小笠原さんの会社以外の会社も実は、もう一社そういうサービスをやろうとしてるっていう企画フェーズのタイミングでお話聞いてて、で、まあ、でもまだプロダクトの実装がまだまだ先にありそうだなみたいな感じを持っていて、でその前提知識ある中で、小笠原さんの整列マーカーのプロダクトのデモ見たら、なんだこれ、なんでこんなに進化してんだろうシード機でと思って、一気に投資したいなと思ったっていうのが背景ですね。なので前提知識が Zoom Info から国内の数社のスタートアップを見ていたっていうことが、多分解像度高く感じられた背景かもしれませんね。
なるほど。
いや、最初越境 EC だと思われてしまって焦って、的確にサービスを伝えなきゃと思って5分で伝えたのが逆に良かったかもしれないですね。
そうですね。
だらだらと20分説明されるよりも。
今回その調達の前に社名の変更もされたと思うんですけど、まあ、そこもやっぱり何ですかね、プロダクト名と、まあ、統一するっていうのもありますし、なんかその越境 EC と誤認されないためにみたいな、そういった理由もあるんですね。
そうですね、越境 EC って誤認しましたって言われたのは浅田さんの過去に一人ぐらいだったんですけど。後日なんか、なんて言うんだろうな。最近会社変えようと迷ってて、みたいな理由が、これこれこれで、例えば、越境 EC と間違えられることもあってって話したら、あ、確かにそれちょっと一瞬思ったんだよねっていう人もちらほらいたので、まあ確かにあんまりマッチ度が高くない可能性があるなというふうに思ったのと、あとありがたいことに、インテントセールスでセールスマーカーっていうのは、イノベーター層、それからアーリーアダプター層には非常に認知が、一定ですね、出てきたなというふうな実感がイベントとか登壇とかしてるとあったんですが、転職市場でのクロスボーダーの知名度がなさすぎて、なんかまだ数人の、スタートアップなんじゃないかぐらいの知名度の感覚だったので、そこのギャップの大きさに日々、困っていたので、そこを一致させたいなというふうな思いとかもあって、変えたというところはありました。
なるほど。ありがとうございます。ちなみに今回そのプレスリリース出されたと思うんですけど、その反響、その営業面、採用面、それいろいろあると思うんですけど、なんかそういった反響とかっていかがですか？
そうですね。かなり反響がありました。例えば、そうですね。プレスリリースを、X で投稿したところ、合計私と CEO の荻原と、あと投資家の皆さんとかのインプレッションを合計してみたところ60万インプレッションぐらい2日前ぐらい行っていたので、かなり露出がされたんじゃないかなというふうに思っているのと、あとそこからのお問い合わせですね、かなり多く発生していたので、そこは反響があったんじゃないかなと思いますし、あとはイベントに、参加させていただくときにより多くの方になんか接点がない企業さんからもプレスリリース見ましたみたいな話とかもいただいて、うん、 サービスを聞きたいので商談お願いしますみたいな感じで、お声掛けいただくことも増えたので、そこはかなり大きかったなというふうに思っております。
うん、なるほど。ありがとうございます。まあ、そんな絶賛成長中のセールスマーカーさんですが、なんか今後のその野望とか、その、まあ、目標みたいなものって、もしあれば、ぜひ、教えていただきたいなと思うんですが、いかがですか？
はい、ありがとうございます。まず、2段階でお話しすると、1段階目はセールスマーケティングの領域において、そうですね、商談の獲得のみならず、制約の獲得みたいなところも、しっかりと成果が出せる、より出せるように、していくという観点で、まあ、インサイドセールスの領域、マーケティングの領域、フィールドセールスの領域、まあ、3つの領域でですね、プロダクトを展開していきたいなというふうに思っておりますと。その先に考えているのが、もともと創業した理由の一つなんですけれども、事業開発におけるあらゆる領域の意思決定とかデータの活用みたいなところを効率化していきたいというふうに思っていて、というのも私がもともとコンサルティングファームで新規事業開発を主にやっていたので、そこの工程が大体型はあるのに、非常に再現性がないというところに課題感を感じていたので、何かしら事業をやりたいと考えたタイミング、あるいはこの社会課題解決したいって思ったときに、我々のセールスマーカーが提供するプロダクトによって、その事業が持続可能な収益モデルを生み出して、かつセールスマーカーの仕組みで自動で売れていってみたいな世界観ができると、かなりスタートアップの、まあ、PMF とか、スケールみたいなところが再現性高まるんじゃないかなと思ってるので、やっぱりいろんな社会課題解決していきたいとか、それから企業の課題解決していきたいって人、かなりたくさんいらっしゃるっていうのは、もういろんなイベントとか、ピッチコンテストとか、ハッカソンとか出て実感しているので、そういった方が開発とかビジネスモデルの構築みたいなところで悩まずに、すぐに実現できるような世界ができれば、スタートアップ5カ年計画とかいろいろ資金を投下するだけではなくて再現性実現可能性っていうところも高めることができ日本の国際競争力とかも上がってくると思いますし、うん、社会課題もどんどん解決されてくる世界になるんじゃないかなと思っているので、まあ、そういった挑戦を後押しできるような会社の存在にしていきたいなというふうに考えております、
うん、なるほどありがとうございます、まあ、そのために弊社もまあ、採用面でもそうですし、あとマーケ面でもそうですし、そういうところでちょっとお役立ちさせていただければというふうに思っております。
ありがとうございます。
ではちょっと最後に、視聴者の方に向けて、小笠原さんからメッセージを一言で構いませんので、ちょっといただければなと思っております。
はい。セールスマーカーでは、現在すごく採用強化しておりまして、皆さんですね、自分の過去に例えばこういう、既存の枠組みにとらわれてもどかしい思いをしたとか、こういう挑戦をして失敗したとか、こういう挑戦してうまくいったとか、いろんな挑戦を楽しめる方が集まっているので、なんかそういった、なんかそうですね、今の環境下から出て何か新しいことに挑戦したいみたいなことを思っている方とか、目標をですね、実現するために自分成長させたいと思っている方は、ぜひ、お声掛けいただければ、お話しさせていただきたいなというふうに思っておりますので、ホームページの方にですね、採用情報とかたくさん載っているので、ぜひ覚えいただきたいなというふうに思っております。
はい、ありがとうございます。特に、何ですかね、注力されている、ポジションとかってあったりされますか？それとももう全職種、絶賛応募中って感じですか？
全職種絶賛応募中ではあるんですが、特にセールスは募集しています。結構ですね、お問い合わせいただいて、カレンダー空いてるところまで、結構期間が空いてしまってたりするので、そこで、早めに対応ができるような体制にしていきたいなと思っているので、セールスを特に募集しております。結構いろんな売り方ができるので、めちゃめちゃ楽しいと思います。
承知しました。ありがとうございます。ちょっと、セールスマーカーさんの、求人情報とかは、概要リンクに、貼っておきますので、少しでも、興味のある方は、ぜひ、そちらから、クリックして、 求人情報とか覗いてみていただければというふうに思っております。
あと、
はい、
ちょっと一言、その小笠原さんからその実現したい世界観を聞きたいなと思ってて、で僕その初回面談の時にも、小笠原さんが言ったことで感銘を覚えているのが、やっぱり営業されたい人に営業する、逆に言うと営業されたくない人に営業しないっていう世界を作りたいって言ってたのが結構感銘受けてて、ちょっとそこの、思想とか背景について教えてもらってもいいですか、小笠原さん。
はい、ありがとうございます。先ほどの2つのステップの1つ目のところで、共有できなかったところとして今おっしゃってくださった内容がありまして、そもそも例えば営業って普通行動量でもういらないと思ってる人にもアタックしてとにかく売るんだみたいな、考え方、これも重要だと思っているんですが、今後の世界観においては欲しいと思ってる人、困ってると思ってる人にこちらから言ったらもう感謝されるぐらいの営業っていう風な印象をつけていきたいなと思っていて、今 80% の営業パーソンが退職を考えているというデータがあるぐらい、営業ってかなり嫌われていたりとか辛いなというふうに思われる職種になってしまっているので、そういった営業で悩んでいる方を減らしたりですとか、営業ってちょっと鬱陶しいじゃないですけど思っている方、そういったのもったいないなというふうに思っているので、今まさに困っている人に適切な商品をご提供できると、まあ、こういった世界観をですね、セールスマーカーのインテントセールスであれば実現できますので、ここをですね、どんどんどんどん普及させていくことによって、営業が楽しいと思えるような世界、それから営業されてありがたいと思えるような、そんな感じの世界をですね、実現していきたいなと思っているので、まあ、お互いのですね、負をなくしていき、ウィンウィンな、仕組みにしていきたいなと思っているので、そこは直近実現したいなというふうに思っていることです。
まあ、やっぱり僕らワンキャピタルも今みたいなすごいストレートなニーズに応えるプロダクトにすごく魅力を感じますね。昨日プレスリースも出たヘルフィールとかもコールセンターに電話してハッピーな人ってほとんどいないはずだし、コールセンター側で電話を受けるエージェントの方も辛いはずだし、
うん、
それを解決しているヘルフィールってやっぱり社会的意義あるし、今のセールスマーカーさんも全く同じですよね。僕も謎のマンション営業の電話とか買ってきますから、どうやってこの電話番号手に入れたんだろうとか思いながら歩きながら、いや今いいですかって、まあ、3分ぐらい聞いたりするんですけど、なんか電話してる人本当に大変そうだし絶対いらないし、うん、歩きながら1500万円のなんかマンションに興味持つ人いないし、普通に行けないんで、だからまあそれも多分数打ち当たる、多分1000人電話して1人に当たればいいやみたいな感じでやってると思うんですけど、なんか電話代も時間もいろんな人の時間の無駄だし、なんかこんだけ AI が発達してる、発達しようとしてる時代なので、欲しい人に的確に伝えるっていうのってすごく自然のことだし、それをやれるテクノロジーも出てくると思うので、僕はセールスマーカーはそれを第一に提供できる会社だなと思って、もう今でもすごいワクワクしてますね。
ありがとうございます。ぜひそういった世界を目指していきたいと思っております、
うん、ぜひぜひ一緒にサポートさせてください。
ありがとうございます、はい、お願いします。
ありがとうございます。まあ、で今回はセールスマーカーの、小笠原 CEO に、ご登場いただきまして、資金調達の裏側でしたり、事業の成長についていろいろとお話を、伺いました。小笠原さん、どうもありがとうございました。
ありがとうございました、
はい、ではまた次回の配信でお会いしましょう。さよなら。